ます。よーい、スタート。はい、ドキドキモリモリのご飯ですということでですね、ミサガラス、早速、
シャマラン、アフターアース以来のアイマックス映画ですよ。あんまりアイマックスで見なくてもいいかなっていう。
アイマックスで見る理由はない。ない。もうその時点でちょっと面白いですからね。アイマックスでやってんですね、
やってるらしいですよ。もうアメリカではね、初週1位、
はいはい、そう、売れてるんですよね、これね、
シャマラニスト大国アメリカですね。
石を投げればシャマラニストに当たる。
そんなにシャマラニストがいる国どうかしてますよね。
新宿の東宝、普通になんか端っこの方の劇場でやってましたよ、初週。アイマックス全然関係なかったですけど、
そうなんですよね。自分も予約をこう、ちょっと友人のリクさんっていう方と、どんぐらいあのヒットしますかねって言って、あのじゃあ東宝の予約見てみようかって言って、2とか3と明日金曜か土曜、あ、日曜だったから、その時見たの初週の日曜で。
シャマニスト少ねえ。みんなまだ気づいてないんですかね。
気づいてないし、これに気づくのはなかなか難しい。
なかなかの意識高くないとね。
そうですね。
気づけないですからね。
じゃあちょっと俺あれっすもん、あのたまに出てくれる巨太郎くんっていう、はいはいはい、まだ20代前半で、はい、でシャマラの話してたんですけど、はい、全然ピンときてないんで、はい、あのシックスセンスの監督だよって言ったら、シックスセンスってなんすかって言われちゃって、シックスセンス取り上げられると、
何もない。みたいな。はい。すごい、あれですよね、平均値の男の子ですよね。
そうしかも映画は好きな部類に入る人でもう、その年代だとそんな感じなんで。
ここにとんでもない大天才がいるんだってことをちょっともう一度、太郎君確認してもらいたいですね。
そうなんですよ。
はで、ご覧になっていただいたと、やっぱシャマラニストとしては、
はい、もうどうですか全体的な印象としては、
まずお話全体としては、さっきもちょっと言いましたけども、予告でも結構流れてますけど、アンブレッカブルと、スプリットの合体したやつの続編という形、
もうネタバレあり
っていう、ネタバレありっていう形で、そこで、なんかスーパーヒーローは実在するのかみたいな問いを、なんかあの3人が、
横に並ばされて精神科医に怒られ
てるっていう予告から始まるっていう、いう話です。
そうですね、
っていう話。
あれ分かりやすくね、このユニバースが合体した絵面的にも分かりやすいし、あのスーパーヒーローたちもあそこに並ばされたら多分怒られるだけなんだろうっていう。
もうちょっとね、筋トレすれば鉄パイプ曲げられるでしょみたいなことを言われてて、いやーでもなーみたいな。
しかもあの結構心折れてましたからね。そうそうそう、特にこのマカボイのケビ。
そう結構説得されちゃってましたよね。あれと思って、
弱と思って
メンタル弱いぞこいつだと思って。
パトリシアで、あのリーダー的な、
はい、
あのちょっと上品なマダムっていうキャラクターがいるんですよね、パトリシア、ガチで、あのビーストへの、あの今まで信じてきたビーストへの、 あの信念が揺らいでました
よね。あとブルース・ウィリスもなんかしょぼーんってしてましたね。いやー無理、前頭葉がこれは病気なのかなみたいな感じに、いやー、おー、そうか、みたいな感じになってたから、
あなたがそう思うに至ったきっかけがあるでしょって言われて、そういえば子供の頃溺れて、
みたいな。
その一方ミスターガラスはずっとほうけてました。
そう白痴の白痴芝居、
薬で。
あれみたいあれですね、あの男たちの晩夏って知ってます？
ああ、あの あの超ユーファが死んだと思ったらまた出てくる、
男としてバンカー2でルンさんっていうのが出てくるんですけど、そいつなんか実業家みたいな感じなんですけど、目の前で子供が殺されるみたいな感じで、あの終盤ぐらいまでアホキャラを演じてるんですよ。ずっとアホキャラなんですよ。はーっていう感じになってて、
あまりにショックな経験したから、
それで最後戻ってきて超かっこよくなるっていう、 ルンさんを思い出しましたね。 あの白紙芝居は、
あ、
アホキャラをずっと演じてましたね。ミス
ターあれ、これサミュエルがしゃべらない映画なんてあるのかと思って、
そうこれで終わっちゃうのかなと思いましたね、なんかそれぐらいうちでも騙されましたね、サミュエルに。
そうですね、
あれはよ。いやで、
まあ一応話としては、
はい、
ケビンね、
はい、
人格、多重人格のケビンがまた悪さをしてるところに、
はいはいはい、
実はブルース・ウィルスは息子が相棒になって、
うん、
ね、アンブレイカブルの最後で、うん、あのこの昨日俺があの悪人倒してきたっていう新聞をスッて出して、う
ん、はいはいはい、
息子にアイコンタクトして終わりますからあの流れで息子は手伝ってると、
はいはいはい、
親父のヒーロー仕事、
はいはいはい、
で、ついにケビンを突き止めて、
はい、
ビースト対ダンの夢のバトルになるんですけどそこに警察が来て捕まるんですよね。
そう、結構あっさり捕まりますよね、
で、結局そこにミスターガラスも、
はい、
移送されて
収容されてたんです
よね、で精神病院3人揃い踏みと。
そうですね、ミスターガラスのサミュエル・L・ジャクソンはそうチクられて捕まってましたからね。
あ、そうです、
サンブレイカブでテロップ処理されて捕まって終わって、と思って捕まるシーンねえのと思って
テロップでした。そうそうそう、
あ、まあ、そう、あ、そこからつこうか、そうか、捕まってた、そう、確か捕まってたって、あんなの覚えてないですよ、あれ捕まってたなんて誰も
で、はいはい、ね、あのちなみにそれぞれの部屋にあの苦手なものがあるんですよまずダンは水が苦手なんであのシャワーがいっぱいついて
る、はい、ついてるんですよね。
でケビンはどうやらあの強い光を浴びると人格が強制的に次に移動するっていう
シュパンシュパンって光るんですよね
あのね、光るたんびにキャラクター変わるのが、あのアウトレイジのモノマネするあのまっちゃんみたいな全部のマネできるみたいな、
っていう、 あ、 そう、あれ良かったですね、あのいいコントコーナーですよね、うん、きっかけもらえますからね、モノマネコーナーです、
そうですね。で、まあ、ミスターガラスはずっとほうけてる
アホキャラを演じてるっていう
で、まあ、この、精神科医のサラ・ポールソンっていう、ね、
はいはいはいはい、おばちゃんが出てくるんですよね、はい、
これがもう3人をとにかくこんなね頭おかしくなっちゃったのは自分が特殊別な人間だと思いすぎてるから反省しなさいって言ってそういう治療をけしかけてくるんですよ。
あなたたちは精神病ですって言うんですよねいや、その前にこの人格いっぱいあるやつはその前になんかやんなきゃいけないことがあるんじゃねえかなとかいろいろ思いましたけど、その、
で、一方あのまずは、アンブレイカブルの時に出てた、ミスターガラスの母ちゃん、
はいはいはい、
これ驚きなのが母ちゃん役 と、
はい、
ダンの息子役は同じ俳優なんですね、
はい、
アンブレイカブルと。
ああ、そうかそうかそうか、
はい、
そ
のまま成長したんですよ。
成長してるんですね、純粋にね、
なんか顔似てんなと思ったら本当にその役者がやって、だから映画の中の時代もリアルタイムで18年か9年経った後っていう話になってて、であとはスプリットの、アニア・テイラー・ジョイちゃんのケイシーも、
はいはい、
その後、あのね、あの動物ごっこ大好きなおじさんあの森の中で裸になって動物ごっこしようよっ ってで、なんかあの子供の頃 の、 あのアニアがためらってたら、お父さんに言うぞってわおーってあのおじさんひどいっす、
まあでもね、この子は、ね、美少女だからしょうがないです、はい、
あの子供の頃の役者もねすごい可愛かった
っすね。そうですね、はい、うん、でそのまま大きくなってるんですね、じゃ
あ、そうです。で、あの結局スプリットの後どうやらあのね、あのおじさんは警察に、
はい、お世話になって、
お世話になって、で自分はどうやらあの、ね、施設に、
そうですね、
はいはい、であの前は隠してたあの腕を出して、
はいはいはい、
ちょっともう傷、はい、これ多分なんていうかこう 環境が変わって、はいはいはい、自分を受け入れられたんだなっていうのを思わせる感じになってるんですね、ケイシは。
そうそうそう、虐待を受けてたんですよね、ええ、そうそうそう。
まあそんな感じで、
はい、
この3人、
はい
ね、関係者3人も話に絡んでくると。
はいはいはいはい、はい、
うん。でもミスターガラスっていうタイトルだから絶対ミスターガラスは何かするんだろうなと
思うけど、半分以上ボケーってしまって、ね、あーってなってた。お前どうしたと、サミュエルと、
お前が喋らない映画なんてあるのか
と。お前ジェダイだろって思いながら。
でそしたら、ね、やっぱり、ね、あの頭は切れてたと。
そうですね、結局アホのフリをしてたってやつですね、
で、まあ、ありがちなあのね、看守みたいな人たちがああいう人たち大抵ひどい結末を迎えますよ ね、
で基本ちょっとバカっていうね。
で、あの羊たちの沈黙で
もよろしく、はい、そうそうそう、うん、よかった。で結局あれですよね、ミスターガラスが、バカのふりをしてていろいろ脱出の計画を練ってたっていうことですよね。
そうですね、
はいはい。
で、ミスターガラスの根本的な目的は何かっていうと、はいはい、この世には虐げられてる超能力者がいるっていうのを世間に
ちゃんと言わなあかんと、
アピールしなきゃいけないと。それが手段は問わないですよ、こいつは。
そうですね。
で、マカボイ的には、
はい、
マカボイの目的は何なんですかね。
こいつはオカマっていう。
こいつはちょっと、まあ、ケビンを守りたい。
はいはいはい、
とりあえず、
はい、
そ
うですね、で主人格を守りたいですよね。
そうですね、
はい、
でダンの目的は悪いやつがいたら止めたい
っていう。
でガラスは策略を練って、あのフィラデルフィアにできるという、
はいはい、
大阪タワー。お、繋がった。
そうそうそう。大阪の海ですよ。だから大阪の。
マジですか。
パワー系ですよ。だから。
おー、マジですか。まさか考えてたと。
で、ね、そうそう。で、あ、僕、あそこがもう震えちゃったのは、ね、なんか、ジェームズ・マカボイに最初、ミスター・ガラスが、ね、夜中になんか、キコキコ言いながら、来て、事情を説明するじゃないですか。うん、いやいやいやいやと。
ね、
あさってに月からよみたいな感じで、ええ、もうバカばっかりだからここみたいな感じで、いや、あ、じゃあそろそろ時間から帰るかなみたいな感じで、
うん、
帰るときに、え、お名前はみたいな感じでオカマが聞くじゃないですか。
はいはいはい、
ファーストネームミスター、ラストネームガラスって言って帰ってくるんですよ。何言ってんだこいつと思って絶対信用
し、ファーストネームじゃないだろうと思ったんですけど、
絶対信用しちゃいけないやつだよこれと思って、絶対良くないことが起こるかなと思って。
でもあの時 の、 あの普通の人間に生まれなかったものの辛さが分かるかっていう、結構辛いって言って
骨いっぱい折れちゃうからねこいつはスーパーパワーじゃないですからね、ミスターガラスは。
こいつをこの二人と同列に並べるのおかしいです
よね。そうそうそう、怖くとうでしたもんね。
そうそうそう、思想がやばいだけ
だけであってここまであれ頭いいキャラだったっけなと思いながら、
そうそうそうそうそうそうそうそうなんですよ。最初のアンブレイカブルではそこはそんな押してなかった
か、そう押しじゃなかったですよね、
まあ、ただあれだけのテロをできるってことは、まあ確かに頭は
バカではないけど
いいし、あのね、最後そのことが発覚するあの自分の書斎みたいなところに図面とかいっぱいあって、
はい
はいはい、まあ頭は良さそうには思えてたけど、まさかここまで頭いい
と。このじゃあだからそのあれですよ、だからブルース・ウィルスとジェームス・マカボイと同じ枠組みの中に入れることではちょっとよく分かんないっていうことですよね。
そうなんですよね。
でもまあ面白いからいいかっていう、
とりあえず3人並べなきゃいけないしね。
いや、よかった。でも後半からですね。
でも俺はまさか大阪タワー行かないってないよなって思って見てたら、
いや、思いました、
行かなかったっす。
結構もう前半から振り振ってるじゃないですか、なんかすごい、あの街のシンボルがあのオープンしますみたいな、俺もあこれ最後多分ね、アベンジャーズをよろしく、最後大阪タワーですげえ激突して、派手な戦闘シーンがあって終わりかな、あ終わり、あ、それはちょっと見たいかもみたいな、
でも不安が シャマランにそんな大スペクタクル
そうそう
取れんのか。
そもそもとそういうことが、やれることしかやらない人が、そんなことはだ、ちょっと待ったら、ちゃんと病院の前の駐車場で終わりました、
ね。終わりました。と思って。
病院の前の駐車場で、うおー、うおー、うおーって終わってました。うおー、うおーって。
慣れないアクションシーンは。
このまビーストの擬音は何なんだよって叫べばいいと思っちゃってんじゃん、もう途中からと。
ビースト意外と機動隊3人ぐらいに押し込められてる感じ。そうそうそう、これ半馬裕次郎の方が強いんじゃない。
全然強いですよ、半馬裕次郎の方が。そこまで万能じゃないんですよ、だから。
そうなんですよね。
そうそう
で、何回ビーストにさせられてる
か。しょっちゅうビーストなんですよ。なんか、
いや、そこも省略してくれって思うんですけど、また痛がるところから始まって。服ゆっくり脱いで。
そう。結局だからビーストに頼るしかないっていうのが、またちょっと、この、
そうなんですね。
構造上の欠点というか。
あの、もうちょっとね、あの、
はいはい、
ビーストとは違った方向で武闘派のやつがいても
2,3 パターンあったりすると、ビーストも生きてくるんでしょうけど、基本なんかあったら全部ビーストに丸投げじゃないですか。グワーグワーとかまたやりますから、かわいそうにと思って。
で、あの、ダンが、あの、あのお前らの身の安全を守るためだとか言って機動隊を、
はいはい、
あの変なコンテナに入れて、
はいはい、
あの鉄の棒を通してグググググって長いなこのカットと思って、で実はあの長さに意味があったっていうことがまさか終盤明らかにされるだっていう。
いやでも、うん、すごい良かったですよ、うん、結局その逃げ出そうとするけれども、
ええ、
うまく逃げ出せないで、うん、大阪タワーでも戦わず、
うん、
病院の前の駐車場でバタバタやるだけっていうのもすごい良かったなと思いますね。
シャマランらしいっちゃシャマラン
らしいですね。
アクションシーンの撮り方もシャマランらしい撮り方で、あのなんていうかこうシャマランって結構アクションが起こってるところは撮らないで、
はいはいはい、
それに派生して起こるところを撮るんですよ、
はいはいはいはい、
だからこのガンガン殴ってるところで、はいはい、あのトラックに押し込めて2人が戦ってて、
はいはい、
トラックの中にいる女の子たちのいるところにボコボコって車体がへこむとか、
はいはい、そういう描写ですよね。
ああいうのはシャマランっぽいくアクション撮るとこうなるんだと思って。
いや、よかったですね。
あとあの四つ足ダッシュシュ
ッシュッっていうのあれもなんかな取ってつけたように四つ足させるから、あれも良かったですね。爆笑でしたね、基本。
だってもうそっからのあれはどうですか、そっからのどんでん返しは。
いや、すごい良かったですよ、
うん、
まあ、結局あれですよね、その逃げ出そうとしたけど結局逃げ出せないで、まあ、それはそうですよね、あんな看護師いねえって話ですから。それこそ、うん、そうさ、うん、あんな筋肉もりもりの看護師いないんですけども、結局ミスターガラス
をミスターガラスをキコキコ押しふくらはぎの膨らみ方がやばい
パンパンになってる。
なんであれを横目で見た警備員は通したんだろう。
おばちゃんとか給食のおばちゃん見たらあれみたいな感じ。
さすがにおばちゃんはさすがに気づいて電話して
ました。あれみたいになってましたよ。何あれみたいな。むっちゃ不審者じゃないあれっていう。まあ結局逃げれなかったじゃないですか、で結局ブルース・ウィルスも、ジェームズ・マガボーイもミスター・ガラスも3人ともその場で死んじゃって、
謎の、ね、クローバーのタトゥーの、
ね、あ、そうそうそうそう、
組織が現れて、はい、実はね、この、ね、いい加減反省しなさいって言ってたサラ・ポールソンが
精神科医の、ね、
エリー・ステイプルですか、
はいはい、
ね、あのまさかその組織の一員だったと、
はい、
で仕方がなかったのよみたいな感じで、ね、ダンとケビンはその場でお亡くなりに、
そうです、
ミスター・ガラスも
ミスター・ガラスはジェームス・マクボーイにボーンと押されて死んでます。
でミスター・ガラスに本当のことを言うんですよね、
はいはいはい、
このエリー・ステイプル
ス、そうそうそうそう、
ね、
で自分はなんかそういう組織の人間で、
うん、
スーパーヒーローみたいなのを
とヴィランも、
そうそうそうそう、うん、スーパーヒーローみたいなのを駆逐してる仕事だみたいな感じですよね、う
ん、なんか世界の均衡を保つために。でそれを聞いたミスターガラスは、あ、俺は やってきたことは無駄じゃなかったんだっていうことに気づいて死ぬと
イルミナティみたいな感じですよね多分ね、
うんうん、
で全員その組織の人間はなんか手のとこの拳の下あたりになんかクローバーのモンモンが入ってるっていう、
あれですよね、なんかあの鳥貴族みたいな、みんなワイワイやすさで、あの部外者いなくなったら途端に静かになって、
途端に静かになって報告会が始まるっていう、なんかあれはなんかゲットアウトの競りのシーンを思い出しました
ね。そうですね。
クッっていう爆笑シーンを思い出しましたけど、うん、
だからこのジョイは実はこう反省させて、
で、
ね、まずそこで心を折れればそれはよしと、うん、でそれが無理なら、うん、あのレーザー手術、
そうそうそう、
でちょっとそ
こはロボトミー手術みたいな
ですね、そこも無理なら最終手段で殺すと、
うん、
いうことを繰り返している人たちだったと。
スーパーヒーローとかヴィランを駆逐してる人たちですね、だから掃除人みたいな、
うん、
ほうで、そこがだから今回のあれじゃないですか、うん、なんか驚きポイントみたいな、第一みたいな、
まあ、第一のひねりですよね、
は
い
は
い、
ほう
ほうそうきましたかと、
ほうほうほうほうほうと思って、
うん、でっていうことはミスターガラスの野望は打ち砕かれたのかと思いきや、うんうん、なんかねこのジョイが漫画屋で漫画読んでたらまさかみたいな、
はあ、
この映画漫画屋でひらめきすぎなんですよ。あのダンの息子もひらめいてましたよね、なんか
このあのジョイがそもそもあんななんかアニメートみたいなとこ行かねえだろうと思ったんですけどなんでこの人はここに来てるんだろうっていうのを、
いやだから俺も違和感あるんですけど、でも奴らにとってはあの漫画屋はただごとじゃないです。
もう
俺も
犯罪の巣窟
ですね。俺もね、あれですよ、あの俺も喘息で、
はいはい、
あの喘息の検査を受けた時に、
はい、
検査技師の人が、あの私ちょっと物書きのことをしたりするんですけど、
はいはいはい、
困ったことがあって、
はい、
私が書いたことが現実に起こってしまうんですとか言ってええと思ってたら、
はい、
クジャク王っていう漫画あるじゃないですか、
は
い、
クジャク王、はい、
あれ僕にとっては人事じゃないんです、
うん、
あれは本当のことなんです
え、そんな人がいたってことですか。
多分あの人この組織の人です。そうよく見なかったですけど、あのクローバーのタトゥーあったかもしれない
え、それ先生がじゃないですよ、病院
その先生でその主治医のとこ戻って、ちょっと変な先生いたんですけど、またかーって言われてほっとくなよと思って
先生がやばいじゃないですか、うん、あ先生がスーパーヒーローなのか。
先生がどっちかっつうとスーパーヒーロー側かもしれない。
スーパーヒーロー側のクジャク王かもしれないってことですね。
そうですね、
あじゃああれか、あのユンピョウみたいな、ユンピョウとか、ユンピョウとかで一緒ですね、あの実写版の安倍ちゃんとか、
あそうそうそうそう
伊上博士とかで一緒になってる、
あれはもう、あの本当のことらしいですね、
あそうだそういうことで、ああいうやばいやつが集まってくるのは、ああいうアニメートみたいなところに集まってくるから、
そうそうそうそう、
君に立ててるんですね、そのジョイは。
あそこで情報を得て、
はい、
やっぱミスターガラスが言ってたことは全部本当だったん
ですよ、はいはいはい、
要するに漫画っていうのは誰かしらの経験をもとに読みやすく作ったものなんで、うん、あれは全部本当のこと、う
ん、あそこなんか妙に信憑性ありますよね、なんかね、
そうですね、
だからスーパーヒーローっていうのはただの想像じゃなくて最初からいるんだと、
そうです
それただ気づいていないだけで、とんでもない奴は世の中にいっぱいいると、
この3人しかなんでいないんだって思ってたら全部駆逐してたからっていうでも最後にミスターガラス、実はジョイが気づいて、そういえばカメラ、ミスターガラスを警戒してカメラ増やした、
はいはい
はい、だったと思って全部消したわよねっつって調べたらダウンロードされてますって
そこのね安い芝居も良かったんですよねなんか
でこのね、
個人アクセス個人サイトへダウンロードされてますはあみたいな、だから何なんだよっていうのは思ったんですけど、
で、あのね、ダンのパソコンにもそれが来て、
はいはいはい、
ミスターガラスのあれ身内に先に送ったんですかね、
うん、一斉メールみたいな感じですよね、多分ね、クチュクチュクチュってやってましたもんね、
そうそうそう、やってました、脱出前にパソコンも詳しいのかこいつと思ったんですけど、
もういいやと思いましたそういうことでしょ、はい、イメージだったらそうなるでしょ、と思う、
でなんかどっかのね、あれなんすかね、駅ビル、なんすかね、どっか最後のシーン
空港かなんかじゃないですか、あれ。
あ、空港ですかね。
空港かな、まあまあ、ターミナル駅みたいなやつですね、はいはい、
でそこで3人でコーヒー乗って、
はいはいは
い、いつ始まるかしらみたいなことを言ってたら、どうやらあれが拡散し始めるんですよ、
ね、その要は活躍というか、うん、この3人が大暴れしてた病院の前の駐車場の、うん、で撮影されてた、うん、映像がネット上に垂れ流され出したってことですよね、
でわざと地下室を通って、ね、警備員に捕まるのも承知で地下室を通ったのは自分たちを撮らせるためだったと。
だからあんな格好だったんだっていう、それはまた違うんじゃねえかなと思うまあいっかっていうか、だあれですよね、そこもだから外してるんですよね、わざとね。だから大阪タワーでなんかやんのかなと思いながら、わざと病院の前だけでやらせるっていう得意のずらし方ですよね、
そうなんですよね、うん、
でこのあれですよね、あのケイシーちゃんと、息子とお母さんが3人並んで、このスーパーヒーローのがいるっていうその動画、
うん、
スーパーパワーを出してる動画が拡散されていくのを周りで見ながら、
ええ、
だんだんだんだんカメラが少しずつ引いてって、
ええ、
終わるっていう、
うん、いやミスターガラスの夢が叶って終わるっていう、
私、
ええ、
不覚にも、
ええ、
シャマナン映画で初めてちょっと泣いてしまいました。
そうですか
おーと思って、
おーそこでですか、
はい、
うん、
いやーすっごい面白かったですね、予想以上に面白かったですね、
うん、なんか途中の中どんでん返し的なところで、ケビンの父親は実
は
あのね、ケビン・ウェンデル・グラーっていうあの鬼母
鬼母、ね、
鬼ママ、
はい、
鬼ママを置いて父親はどっか捨てて行ってしまったんだって言われてたけど、実は、ね、治療しようと思って行ってる電車に、あの電車に乗ってたと。
最初にあれですよね、それアンブレイカブルで、ブルース・ウィルスが、列車事故が起きてブルース・ウィルスだけ生きてるんですよね、
うん、
最初のアンブレイカブル自体が、
だ
最初に戻すんですよね話を、その電車に実はそのオカマというか
ケビン
のお父さんも乗ってましたと、
うん、でこれ実はあれなんですよ、スプリットの時点であの最初にビーストに変身するのが時にパトリシアが地下鉄に花をホームに置くんですよ、
だからそう、あったあった電車の人、
だから他の人格も分かってたのかなと思って、あれでもビーストは知らなかったのかな、でも知ってる人格もいたっぽいんですよね、
はいはいはい、
そう考えるとあの電車で死んでるっていうの
は、はい、でそれを電車事故を仕組んだのはミスターガラスだから、
ええ、
悪の張本、俺が全部やったんだよ、19年かかったぜ、うふふとか言ってましたけどいや、うん、そうかうん、そうかっていう、
そっから骨ボキボキになっちゃいます、
あーあああ出た、あーが出たと思って
画面書いてあーって声聞こえてましたからね
あーって言ってあそこぐらいですかね、見せ場ね、リアクションの見せ場ね、
いつも抑え、あんまりカメラの時もすごい抑えててマザーファッカー言わないですからね
うわーってなってましたね、いやでもすごい、またアメリカ大ヒットですもんね、日本でもそこそこ人は入
った ら分
かんない、でも初週1位とかでしたよ、
え
っ
日本、
ええ
ー、マジですか、
はい、今週というか先週公開し、うん、公開1位でしたね、
はあそうなんですね、
みんな
よかったっすね、
うん、でみんなでも3部作っていうのは知らないで見に行って、
騙されて見に行ってなんだこれやったの
なんだこれよく分かんねえけど、
ただこのケビンの演技は友達はこれだけはすごかったっつってました、
すごいですね、確かに
初見でもすごいっていう、
確かにすごい R1 グランプリ出れるレベルですよねこの芸はかなり、かなり作り込んでましたよ、
ちょっと慣れてましたよね、
そうそう慣れてる感が特にそのケビンの俺最初から爆笑しちゃったんですけど、
うん、
こいつあいつあれじゃないですか、この映画、うん、最初のロゴが出てくる段階から、
うん、
なんかこのケビンのこのオカマが喋り出して、
うん、
で、
ああはいはいはい、
もうちょっと、もう喋んのと思って、このほかもと思って、もうちょっとなんかそれっぽいこと話してて、ロゴから切り替わって部屋の奥からちょっとワンピースっぽい着たハゲのオカマがずずずず歩いてきて、うん、センスがいいんだか悪いんだかをよく分かんないカットのタイミングでオープニングタイトルに行くっていうのが爆笑でしたね、うん、こうもう
一元さんをバッサリ切り落としてますよね。そ
こでロゴから喋り出したよこいつ、ロゴの段階からと思ってクレジットの段階から、
うん、
あそこは良かったですね、
うん、あと俺はもうアニア・テイラー・ジョイが本当いい好きなんで、 あれウィッチは見てないんですけど、ウィッチも出てるんですよ ねこの人
もうね、うん、ちょっとね、ええ、もう最近なんですけど、ええ、もう美人すぎちゃうと信用が置けないんですよね。
あ、そうなんですか
ものすごい美人じゃないですか、
ええ、
だからね、感情移入ができなくて、こんな人いないよと思いながら。
なるほど。
こんな JK いねえわと思いながら。
ああ、
そうですね。大好きなのは分かりますよ、
ええ。
こんな美人な JK いねえよと思いながら見ちゃうと、うん、もうね、なんか多分、その、女子と話せない中学生ぐらいの立ち位置になっちゃうから。女子と話すけど、ドギマ、多分俺この子と話せないの、ドギマキして話せないなと思っちゃったのもおかげですから、
ね。そうなんですね。
よかったですよ。でも
ちょっとでもなんかそんなにケビンに思い入れあったのって思っちゃったんですけど、
それは気になりましたね。確かにね、
ちょっと無理、ちょっと
無理やりあれっていう、
確かに虐げられてたもの同士で通じるものあったのかもしれないですけど、うん、
いやよかったですね、あとはあれです。いや、この映画見て、
うん、
ずっとなんか、前々からいろんな人が言ってるんですけど、うん、シャマランの映画って、
ええ、
シャマランの映画を見ながら一番ニコニコしてて、うん、喜んでるのはシャマランしかいねえんじゃねえかっていうシャマランの映画を見て一番楽しいのはシャマランっていう、うん、そういう作り方、
ええ、
で、
うん、
もう見てね、途中からね見て思ってたんですけど、
ええ、
この人シャマラン、
うん、
映画好きじゃないですか。
おうおう、そうでしょうね。
映画が好きだってことだけしか伝わってこないんですよ。なんか、
おうおう、
映画愛にあふれている映画作りをしてて、
うん、
そうじゃなかったらあんなビーストにオフオフ、うおドワードワーとかやらせないと思うんですよね俺が見たい多分映画なんですよ、多分、うんうん、シャマランが見たい映画、
うん、
作った、この人そんな作り方をしてる映画監督なんか今いないなと思って。
俺はね、シャマランか、スカイライン奪還の監督ぐらいだと思ってるしたいことだけしてるっていう
まあ親族でしょうねあ、スカイライン奪還、あれが最後に、ええ、あれシラッとスカイライン、
そうそうそう
ただのシラッと対宇宙人ですよ。
こんな好きなことだけして、ね、世界で認められるって素晴らしいなと思ったんですけど、
すごいですね、そのなんかね姿勢に今回心打たれちゃって、最後泣いちゃいましたね。でスーパーヒーローはいるんだって言うじゃないですか、
そこですね、そこがまずこの、はい、ミスターガラスが一番シャマラン思い入れあるキャラなんじゃないかなって思ったのが、はいはいはいはい、やっぱりこうまあ、ミスターからその不遇な生い立ちがやっぱりシャマランの売れなかった時の、まあ、売れないって言ったって売れてはいたんですけど、ただ評価がひどくてでそこに重ね合わせてる部分があるんじゃないかと思って、まあ、一作目の時はまだ全然そんなことはなかったと思うんですけど、でこうやっぱり才能っていうものはシャマランは多分やっぱり自分の才能っていうのは疑って手はいないと思うんですよ、
うんうん、
でこれが世界に認められないのはおかしいっていう風な忸怩たる思い
があったと思うんですよ、うんうんね、
そこが乗り移ってんだろうなと思って、ミスターガラス、テロリストですけど
まあまあ、それをサミュエルにやらせるってあたりがまたいいんですよいやか確かにそれはね分かりますね。
だからタイトルがね、この3人の
ミスターガラス
ガラスなんですよ、
ね、ファーストネームミスターラストネームガラスっていうあとまあ今回あれですね、ちょっと小ネタですけど、毎回いろんな自分の映画には必ず出てくる、シャマラン自身が出てくる
んです、はい、
ちょいちょい で今回、うん、長かったですよね、ちょっとね、シーンが、うんうん、ワンシーン流れ、ワンシーン入ってくるんですけど、あのね、超絶下手なんですよ、芝居が。
でも一応あれですよ、レディーザウォーターではメインキャラやってました。
いや、あの時あれはね、多分メインキャラをちゃんとやるっていうことだったから、うん、ちゃんと台本も読み込んでたと思うんです。で多分自分の中でイメージが湧き上がってたと思うんですけど、今回多分ね、すげえ、ま、適当というか、あの付け焼き場で出てきてたから、うん、別にいなくてもいいシーンなんで。
あれはでも俺すごい衝撃でした、
衝撃でした。確かになんか繋げましたからね、無理やり
19年の
お前スタジアムで働いてたよなと思って、いやいやいや、そんなの覚えてねえよと思って、
あのポケットを段にまさぐらつってたあいつかと思って、
そうそうそう、いやあれを
でも演技が演技プランが、
まずもうね、目が泳いじゃってましたから、セリフ覚えてないから
自分で書いてんのに、
そうそうそう、もういや、やるってなったら覚えてらんないですよ、もう、あ、そこは良かったですね。であとはその、今までは最後に、まあ、今回 の、 そのスーパーヒーローたちが死んじゃって、その周りにいる人、周りにいるこのケイシーというか、アニャテイラー・ジョイちゃんとか、あの息子とかお母さんとかが空港かなんかで3人で横並びになって、今度この3人がこのスーパーヒーローがいたってことを、本人じゃないけど伝える側に回る、180度多分視点を変えてるんですよね。だからここから先作るとか作れるんでしょうけど、だ要は なんだろう、なんて言えばいいんだろうな、なんか今までは、うん、その奇跡が目の前で起こせる人、うん、もしくは奇跡そのものが目の前にあったのが、今度はそれを伝達していく人たちになっ、人の話になるから、それもさっきから言ってたのと同じと思います。個人から全体に広がっていくんですよ、話が。
ほうほうほう。
だからさっきのシャマランの宇宙の話と一緒なんですよね。
ほう。
っていうのはすごい感じました。これすごいことやってるぞと思って。
おお。
パリシャマラン国、シャマラン国に入信しないと。これはいい映画でしたね。なんかちょっと今もあの僕自身が、あのアベンジャーズとあの辺をちょっと正直別に嫌いじゃないんですけども、なんか乗り切れない理由みたいなのを、この人を今回の映画でちょっとちゃんとミスターガラスが言ってくれたなと思って、
ほう
っていうのは、やっぱり あんなのはいねえよと、空は飛べない、でビームも出せない、けど、やっぱりスーパーヒーローみたいなすげえやつはいるかもしれないけど結構地味よっていうのを、なんかちゃんと言ってくれて、すごいなんかちょっとストーンと腑に落ちたというか、でそいつらはやっぱり普通の人とは違うから、どちらかというと迫害というか、まあ、日向を歩んでる人生ですっていうのをなんとなく普通に考えたらそうなるんですよね。やっぱり身長2メーター50あったら、普通に生活できないですからもう化け物小屋ですよ、
もう、
もう
グレイテストショーマン行きですよ。
グレイテストショーマン行きですよ。あのサーカス団行きですよ、だから。そういう人も中にはいると思うし、だから、なんか、その辺をうまく言ってたなと思って、僕は思ってたことをちゃんとなんか、シャマラ先生に言ってくれたから、すごいこう、ありがとうございますって感じ、シャマラ先生、バザーすって感じで帰ってきましたね。
あ、そうですかね。
はい。
なんかまあ、前から思ってるのはシャマランは例えばシャマランと正反対な作家がいるとしたら、
はいはい、
超厳密に取材して、
はいはい、
例えば企業の内幕を暴くみたいな、
まるで犬だなとかいうやつですね。7つの会議で何つだけあれも非常に気になってますけど、その社会派のね、
そうそう、そういうやつを厳密な取材のもとに、結構取材から物語を組み立てていくみたいな人が真逆なのかなと思ってて、どちらかというとシャマランは本当に自分の脳内で完結 するものを、まあスプリットのは結構 置いてある本とかが結構勉強した跡が見えるみたいなのがあるみたいなんですけど、どちらかというとやっぱり自分の脳内で完結する話を作る人なのかなって思ってるんですよね。でなかなかそういう人ってあの独自路線で行っちゃうんで時代に合わせないっていうか結構終わってっちゃう、カルト的な人気はあるものの才能が底をつけるというかっていうことが多いと思うんですけど、シャマランはね、そこがそこがないっつうか、
いや下手したらこっからかもしんないなと思ってて、
うん、
次がすごい楽しみですね、シャマラン先生、
ええ、
何を描いてくれるんだろうっていうのはものすごく楽しみだなと思ってて、
うん、
多分やっぱりねこちら側の人間なんですよ、
うん、
こちら側っていうか、ええ、あの一般大衆向けのマスに対して何かそれを共感を得られるような作り方はできない人なんで、
ええ、
そうなってくると僕らみたいな日向ものが好きな映画を作ってくれるんだろうなと思うと、
ええ、
ものすごく次も楽しみです、
ええ、やっぱね本当あのビーストじゃないですけど、やっぱ苦労を知ってる人こそが純粋って言ってくれるところが
あのミスターガラスとなんかビーストになったのが一緒の絵面になった時にでも爆笑しましたけど何やってんだこの二人ともしてなんか部屋の中 で、 であ
の檻はあの檻は結構古かったから私には無理だけどものすごい力があればあれを曲げることは不可能ではないって言われた時のケビンのうろたえが
そうかーって、いや古いとかそういうことじゃないでしょうと思って
こいつ意外とこうあんまり 人に慣れてないっていうか、うん、世間に慣れてないんで結構簡単に言いくるめられちゃうっていう、
そうっすよねみたいな、
あのうちにこもると強いんですけど
そうそう、対人は弱い、
対世間めっちゃ弱いっていう
そうですね、バイトできたらすげえ怒られるタイプですね
バイトに来たらウケますね、
バイトに来たらすげえ怒られるんだろう、多分店長とか
なんであれ言っただろうっつったら、あれはヘドウィックでって
そうだった、あそうかって
で突然あの仰々しい喋り方するやつが出てきちゃって、そうそ
う、めんどくせえな
一家帝国はとか言って
そうですね、ジェームズ・マカボイの一人芝居だけでも見る価値はありますね、
そうですね、なんでアカデミー賞がノミネートされてないのか気になりますけど、ね、来年ですかね、
いや、まあ、ネタ枠になっちゃったネタ枠になっちゃったんでしょうねもうシャマランはネタ枠なんでっていうので終わりそうな気がし、終わってそうな気がします、会議の場で
一度もねノミネートされてないと思うんで、今度いつか撮れるかなっていう、で
ブルース・ウィルスも見てて、あのハマり役だなと思って、結局言ってももうおじいちゃんぐらいの年じゃないです か、 だから去年なんかデスウィッシュかなんかでちょっとやってましたけど、本当のアクションってなってきちゃうとやっぱりね、ロック様とかに比べればもう弱いですし、かといってジジイがアクションやるはもうね、あいつがいるじゃないですか、イーストウッドとかいるから、
あとリーアム・ニ
ーソンとかあの辺の枠がもう埋まっちゃってるから、ブルース・ウィルス自体もちょっと、今どうしようかなみたいな時の時代だと思うんです。
あ、そうですね、確かに、
そこでなんかちょっと、うまくはめてきたなっていうような、ブルース・ウィルス多分この路線、スーパーヒーローなんだけどそこまで派手じゃない路線みたいな。
じゃあ次はシックスセンス2ですか。
そうですね、あの生き返った
まだ成仏してねえと思ったら生き返っちゃって、
実は死んでなかったっていう、
あれ奥さんヘレデタリーですね
そうだ、
今度奥さんがおかしなことになるっていう、
そ、
う、
そ、 うそれはあるかな、顔芸顔芸で見てるけど、
シックスセンス2、
シックスセンス2ヘレデタリーの奥さん
で、あのオスメント君も、
あ、そうオスメント君もいればいい、
まん丸になっちゃったオスメント君も出てきて
そうか、オスメント君、あ、見たいですね、めちゃくちゃ見たいですね、
やらないかない
や
なんか別とくっつけてもいいですよね、シャマランのユニバースの、
そうか、
シックスセンスと何をくっつけますかね、
くっつけるとしたらですか、
ハプニングですか。
ハプニング何も起きないじゃないですか。
せっかく生き返ったのにまた自殺したくなっちゃうっていう。
何も何か起きそうな振りだけ残したりと起きないっていう落ちっていう。すげえなこいつと思いましたよ、ハプニング。やっぱりメルギブじゃないですかね。
あ、メルギブと、
はい、
あ、いいっすね、
メルギブとなんか組んでやってもらいたいですね。
いいっすね。ベルギブシャマランにもう一回出てほしい
ですね。そう、出てもらいたいですね。ベルギブももうなんかね、大御所監督みたいな感じになっちゃってますからね、もう一回初心に戻ってもらいたい。
ちょっと行かれた人認定みたいな。すごい監督だけど、はい、人間的にどうかとっていう感じで固定 されちゃってますから
ね。シャマラン塾入ってもらいたいですね、もう一度、
もう一回ね、
入信してもらって、いや楽しみです。
はい、
という形でちょっと、
はい、
今日はですね、はい、ということでちょっとミスターガラスについて、お送りさせていただきました、
はい、
っていう形で風さんありがとうございました、
はい、
何か告知等あったりされます？
告知、はい、そうですね、まあ相変わらず私はラジオまたラジっていうポッドキャストをやっておりますんで、
はい、
シャマランも過去回、掘り下げていただくと、
はい、
計ね3回やってますね。
根っからのシャマラディストじゃないですか、
ちょっと気になった方は聞いていただければと思います。
あ、もうブログかなんかからすぐ聞ける感じですかね、
そうですね、過去回はこちらですみたいな一覧があるんで、はい、そこで、探すか、していただければと。
はいはいはい、はい、あ、分かりました。じゃあぜひちょっと自分もちょっと聞き直してみますんで、
はい、
よろしくお願いします。
うん、
はい、ということです、ですね、東京ミルク放送局、やらせてもらいました。今度ですね、3月の、すみません、3月のですね、今度終わりですね、28日から31日まで、下北沢オフオフシアターというところで、私どもが所属してます、劇団東京ミルクホールというところで本公演を行います、ザ・平成元年というお話です。ぜひですね、まあ、こう芝居とかね、見たことない人も見に来てくれればなというふうに思っております。新庄くんは出ますんで、ぜひ見に来てください。で、ちょっとね、まあ、あんまりネタバレしちゃうとまずいんですけど、先に言っときますけど、大傑作になると思います、これ。素晴らしいお話になると思います、
ね、これはちょっとあの時代を感じるファッションを、
ね、チラシにうちの座長の佐野くんが、森高千里のデビューアルバムのパクリですね、これね、同じファッションをさせてますね、で、オカマが映ってます、オカマがあるのでぜひちょっとホームページとかね見てもらえればそれ分かると思いますんで、ぜひぜひ、来ていただければなと思います。番組のね、あとご感想とか、そういうのは、メール等でも受け付けております。メールアドレスの方は mats@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp までよろしくお願いいたします。あと、あれですね、ツイッターもやってますんで、東京ミルク放送局で検索してもらえればと思います。あと感想とかもこちらハッシュタグシャープミルク放送局つけてもらってつぶやいていただければ助かりますという形ですかね。はい、ということでちょっと長々と今日お送りさせていただきました。小田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またね、ちょっとちょこちょこ、今度新年の時にでもね、また来てもらえればすごく嬉しいです。また今後ともぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、以上です。じゃあねー、バハハー。